防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは11月9日日曜日に奈良市東富ヶ丘小学校で行われました奈良市総合防災訓練についてパート2をご紹介します。今回の想定は奈良市を震源とする最大震度7の地震が発生し、奈良市全域において建物家屋の倒壊、道路の損壊、河川の決壊、電気、水道、ガス、通信などの施設の被害が相次いでいる想定で行われました。このパート2では避難所の入所受付訓練の様子を中心にご紹介します。今回はブラインド型避難訓練ということで、訓練者の受付スタッフに事前にシナリオを知らせずに予期せぬ状況に対する対応能力や判断力を養うことを目的として行われました。皆さんもこんな時はどうするのか、ぜひイメージしながらお聞きください。まず奈良市の中川市長に訓練の狙いなどを伺いました。
災害時は専門機関の連携をどのように綿密に図るかということと、それからその地域の方含めですね、いわゆるその共助の部分のネットワーク力と、それから支援力をですね、どのように組み合わせていくかという総合力が試されると思います。本番はシナリオがありませんので、シナリオがない中でどうシナリオを自分たちで開拓していけるか、場合によってはそこを、自ら修正をしたりですね、いかにこう改善していくか、そこのこのある意味正解のない取り組みをですね、どう、なんとかこう形作っていくかという力がすごく必要だなというふうに改めて感じています。今外国人の、方が増えているということがありますので、日本人の方でもね、なかなか口頭でコミュニケーションをすることが難しい方もおられたり、いろんな障害をお持ちの方もおられますので、言語であるのか、身体であるのか、メンタルであるのか、いろんなその方その方のシチュエーションに応じて、いかにスムーズに情報を、回収といいますか、情報収集をして必要な支援につなげていくかという、そこの部分をですね、今回だいぶ力を入れて考えていただいておりますので、その点は今までの訓練にはなかった点かなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次に東富ヶ丘地区自主防災防犯会の大木田会長に訓練の特徴について伺いました。
想定される役柄とかはあるんですか？
皆さん方それぞれもうお持ちです。例えばやっぱりなかなか難しい人ですね、健康な人にではなく、それぞれハンディキャップを抱えている人たちを役柄に奈良市の方から与えられてるんです。具体的にはそうですね、もう咳が出て止まらないとか、それから DV の夫に追われてるので居場所は知らせないでほしいとか、ペットを連れているけれどもどうしたらいいかとか、こういう難しい人ばかり。
警備会社アルソックの奈良市社長ミシュクさんに訓練内容や避難所における警備員の役目を伺いました。
アルソック奈良支社の社長をやっておりますミシュクと申します。
今日はアルソックさんとしては、どのような防災訓練の参加の仕方なんでしょうか？
令和6年の11月にアルソックと奈良支さんで、災害協定ということで締結させていただきまして、そこにはですね、災害時の避難所開設の運営のお手伝いといった要項が盛り込まれておりまして、でまずその避難所開設に先立ちまして、ガードマンですね、派遣しまして、実際にテント立てたり受付を開設するにあたりお手伝いをすると、と今日訓練ということで、DV をしている夫と、受けている妻といった役で、DV の妻 が受付に来た時に受付で DV を受けてますので、夫が来た時には私がここにいると言わないでくださいというようなシナリオで進めさせていただいて、その後実際に夫が来られたらですね、受付の方でちゃんと静止できるかで、静止を振りほどいてきた場合にはですね、当社のアルソクのガードマンがですね、その DV の夫役を制止すると、そういったシナリオで参加させていただきました。
DV の夫役はアルソックさんの社員さんということでしょうか。
そうです、当社の運用責任部長をやっております。
市の職員と自主防が担当する避難所の受付に夫から DV を受けているという妻役の女性がやってきました。
ちょっとご相談がありまして、実は私夫から家庭内で DV を受けていて、で私がここに避難しているということを夫には伝えないでほしいんです。
わかりました。
はい、まあ谷口隆と言います。
ご自身の背格好とかもちょっと合わせてお伺いできればちょっと確認できますか。
だいたい身長170センチぐらいで、メガネをかけています。今日の服装はちょっとわからなくて。
わかりました。
スタッフ間で対応の相談です。
校舎の方の中 の、はい、一室をお借りしましょうっていうお話なんです。
校舎の中の一室、
はいはい、なのでもうこの場でもう校舎の方にはご案内すべきですよ ね、
すね。
中に入ってしまったらテントは絶対覗かれちゃうの で、
うで、ね、
はい。
DV の夫が受付にやってきました。避難所に入っていくのでしょうか。
すいません、すいません、ちょっと嫁が中入ってるんですけど、ちょっと入ってもいいですかね。
ちなみにご主人は避難というか、
そう
聞きあれなんです
か、
ね。
うん、
まず、ね、名前を
ここ、いやもう先に嫁が入ってるし、
あ、ごめんなさい、プライバシーとかもあるんでね、まずねここでね書いてもらうようにしてるんです。
書いたら入っていいですか。
あ、ちょっと待ってくださいね。
担当者が DV の夫だと気づきました。避難所に入るのを制止しますが、うまくいくのでしょうか。
もうちょっと入ってるし、行くわ、行く
わ。まあ、ちょっと、はいはい。
奥さんを探しに来られ
た。そう、もう中入ってるし。う
ん、で、ちょっと避難所なんで、ちょっと人探しではちょっと入ってもらえないんでね。
でも一応、自分も避難してきて、嫁も先避難してるから。だからちょっと中入るだけで。
ちょっとお名前だけまず教えてもら
って。じゃあ、名前だけ。これでいいかな。
奥さんのお名前
も。ここでいい？はい。じゃあこれでいいよね、入って。
ちょっとね、今いっぱいなんでちょっと入ってもらうことできないんですわ。
いや、さっき書いて入って言うたやん。
今の人はね大丈夫やったんですけど、
いや言うたやん、さっき言うたやん。
ちょっとこっち行きましょうか。
いやいや、ちょっと、
ごめんなさいね。
入って言うたやん。
ちょっとね、こっち来ましょう。
いや、避難してきてん。入るか、ちょっともう、入れて。
避難所に配備している警備員が受付スタッフから連絡を受けて駆けつけました。
すいません、こちらで対応させてもらいます。アルソクです。
どうされましたか。
考える関係ない、
落ち着いてください。落ち着いてください。
嫁探しに来ただけ。
落ち着いてください。
嫁探しに来ただけ。どけ。
警備会社アルソックの奈良市社長美宿さんに感想を伺いました。どうでしたか、今日の感触は。
そうですね、まだ本人は暴れ足りないと言っておりますけれども、実際にこういった訓練、我々もシナリオで参加させていただくのは初めてだったので、非常に勉強になりましたし、今後もですね、いろんなシチュエーションを想定してお手伝いできたらと思っております。
今日は奈良市の職員さんが制止する場面が印象的だったんですけども、いかがでしたか。
はい、そうですね、実際にはそういった奈良市の職員さんであったり、自主防の受付をされている方が制止できるのが一番なんですが、いざ本番になったらですね、激高したそういった人物がですね、中に入ってきて暴れるっていうシチュエーションも想定されますので、そういった場合にはですね、やはり訓練を受けた警備員ガードマンがですね、しっかりと止めるっていうことが大事だと思っております。
どれぐらいこう暴れるっていうのは想定されるんでしょうか。
そうですね、本当に何もないことがもちろん一番なんですけれども、自分のこう DV という夫の役なので、愛するこう妻がいるのに会えないっていうことで、それを無理やり会いたいというところで、もう全ての力を出して暴れる想定もしておりますので、そういったところも今回ですね、未然に防止できてよかったのかなと思っております。
今回は2名のガードマンが駆けつけてくれましたけども、どのような動きが見られましたか。
実際に受付からガードマンの方にですね、今暴れている人がいるので手伝ってください、助けてくださいということで、すぐに申し出ていただけましたので、ガードマンも迅速にですね、受付の方に駆けつけられましたので、まあ、こういった連携も今後必要になってくると思っております。
最後はね、担がれていきましたけども、やっぱり頼もしいですね。こういったことは訓練された方じゃないと対応できないという印象でしたが。
はい、そうですね、やはりガードマンも必要な教育というのを受けまして、もちろんこの動きとかもですね、素人ではなかなか難しいところがございますので、常日頃当社のガードマンも訓練しておりますのでですね、こういったところで活躍できればと思っております。
これからの思いいかがですか。
はい、手前どもも民間企業でして、こういった奈良市さんと一緒にやらさせていただくということで、社会にとってですね、まあ、外せない会社っていう風になりたいと思ってやっておりますので、まあ、今後もですね、災害協定に限らずですね、いろんな地域見守りですとか、そういったことで地域のお手伝いできればと思って取り組んでまいります。
大変心強く感じました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
受付には様々なシチュエーションを想定した避難者が続々とやってきます。
松村慶三さんですね。テントを張りたい。お外でテントをお持ちですか。
はい、ちょっと雨がかからないところちょっとお願いしたいんですけど。
はい、
ロビーがあっちの方にございますので、そちらでしたら雨がかからないですので、そちらの方でお願いします。はい、で
料理に関してはちょっと今の時点では牡蠣は厳禁で
やらせてもらったらいいんですけどね。
まだそこら辺の方は食材もまだ届いてない状態ですので、また随時届いてからの対応でお願いできますが、現在では避難最優先ということでよろしくお願いします。
自動車は持ち込めないです。
はい、荷物多いんですけどね。
避難者の方優先という形になりますので、ちょっと荷物はごめんなさい、後でという形で、とりあえずはまず人員のか入れるということを優先させてもらいますので、そういう形でお願いします。はい、はい、します。はい、次の方どうぞ。
日本語が話せない外国の方が避難してきました。翻訳アプリで対応していきます。
ミングラーは
何語かな。
あ、ミャンマー、ミャンマーです。ミャンマー、ミャンマー、
ミャンマー。
あ、じゃあ、I can.
ミャンマー、ミャンマーありますよ。
あります
ありますよ、ミャンマー。OK、はい。
ミングラーは、インピアシドアロ、ニジアニアムシブ。
家が壊れてしまって住むところがありません。ここは安全な場所です。家族の皆さん、ここでしばらく暮らしてもらうことができます。受付をしますので、お名前を書いてもらう必要があります。
同じミャンマー語です。
ミャンマー、
ミャンマ
ー。病気であることは言うまでもありません。
どのような病気ですか？熱がありますか？
需求追求ヨガ、病気は内乱当で精神苦しやむしど。
糖尿病も？
糖尿病。
今は毎日薬を飲んで治すことができません。
医療チームつないでちょっと糖尿病の対応するかね。ではお医者さんに案内しますので、薬を案内します。今はお家は大丈夫ですか？家に住むことはできますか？
ど
のような心配があってここに来られましたか？
旅行者です。ホテルが壊れてしまいました。泊まるところがありません。友人とはぐれてしまったのですが、電話がつながらなくてとても心配です。留学生です。
しばらくここにいてもらうしか多分ないのか。
そうですね。
お家は大丈夫ですか？今は安全に住める状態ですか？
はい、家は大丈夫でしたが、友人と連絡が取れないだけでした。家には帰ってもらって、
はい、帰ってもらえるけど、その
友人の方のお名前だけ聞きますが、
はい、ではご友人の方のお名前と連絡先を聞きますので、もしその方がこちらに来られたらお電話するようにします。
でも電話つながらないです。
あ、そうか、電話つながらないから。ではご友人の連絡先を聞いておりますので、ご友人がこちらに来られたら心配していることをお伝えしますので、お名前とご連絡だけ一応いただいております。
English, English, please.
English. ここは避難所です。どうされましたか?
My medicine is gone. I have headache.
薬がなくなって、頭痛がする。お薬をもらいたいだけですか? 避難されますか?
Can I go to the hospital?
病院へ行ってもいいですか? ちょっと助けてください。
ホームステイをしている留学生がどこにいるかわからないので、すいません、教えていただけたらと思って来たんですけれども、はい、バングラディッシュです。アビードさんと2人いるんですけれども、はい。
そしたらこちらの方に、避難をされてきましたら、塚本さんの方に連絡するようにお伝えをしますので、
わかりました、
はい。ご連絡先をここ、はい、教えてください。
わかりました。
先ほどのミャンマーからの留学生にお話を伺いました。自己紹介お願いします。
僕の名前は、リン・テゾーと申します。ミャンマー出身です。今、留学生として来てます。
今日はこの防災訓練に参加してますけども、きっかけは何ですか?
学校側からも、誘われてるんですけど、自分からも、参加してみて、体験してみたいなと思ってやってみました。今日はですね、避難訓練の外国人からでは、日本語が喋れないということで、この役をやりました。
日本語が喋れない外国人が受付でどんなことが、起こるかということを体験されたと思うんですが、実際いかがでしたか？
そうですね、自分がミャンマーということですけど、ミャンマー語とか、すぐ言ったら受付の側が、ミャンマー語あるかな、通訳あるかな、その迷っちゃうことはあったんですけど、問題なく行けました。
そうですか。翻訳機があったんでしょうか？
そうですね、ありました。
スムーズに行けましたか？
スムーズに行けました。
どんなことをお話ししましたか？
名前と何がありましたとか、今年の状況ですかとか、そのくらいだけ聞かれましたですね。全体はスムーズに行けました。
そうですか。日本にはこういった防災訓練があるんですが、ふるさとはいかがでしょうか？
ありますね、はい。でも、国がやってるのもあれば、市民たちが、自分の力で集めて、立ててるのもあります、はい。グループになっているボランティア団体なこともあります。
じゃあ今日体験したことは、お国でも似たようなことがやっているなという印象ですか？
そうですね。
日本では地震が大変問題になってますけども、ふるさとではどんな問題がありますか？
そうですね、僕にも最近ですね、大きい地震がありました。そしてですね、洪水もありますね。
洪水、
はい。
今日の体験をして、お家の方にね、こんなことをしましたよって伝えるとき、どんなお話をしますか？
今は家族と別れて、自分一人で、日本に来ていますけど、家族が、結構心配になっているので、何かあったらどうしようかな、どうなってるかなって思わせていると思うので、こんなことはありますよ、結構安全ですよとか、その伝えたいと思ってます。
お家の人も安心しますね。
それが
分かりました。じゃあ安心して勉強に励んでください。
今日の授業は中を決定を明治国に行けば地図に入ってます。
なんていう意味ですか？
今日、経験したことが全部力になったということです。ありがとうございます。
そうですか、嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日
も、ありがとうございました。
ここでは11月9日日曜日に、奈良市東富ヶ丘小学校で行われました奈良市総合防災訓練についてパート2をご紹介いたしました。知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。